千葉県民だより2020年6月号デイジー版判例1ページは1ページから12ページです。2レベルは1で県民広場はレベル2までです。3各ページの大見出しと県民広場の各項目の始めにグループチェックがついています。4図、表、グラフ、写真、囲み記事の始めと終わりにグループチェックがついています。デイジー版判例終わり。県民だより6月号通算第507号令和2年2020年6月5日金曜日編集発行千葉県総合企画部報道広報課郵便番号 260-8667 千葉市中央区市場町1番1号電話043-223-2241 ファックス 043-227-0146 令和2年5月1日現在の県の人口628万5143人対前月比4799人増男312万1842人女316万3301人世帯数279万1699世帯対前月比8387世帯増県庁代表電話 043-223-2110 ホームページアドレスパソコンスマートフォン版 https://www.pref.chibachiba.lg.jp/スマートフォンアプリ「まちいろ」で千葉県民だよりが見られます。いずれも QR コードがあります。千葉県民だよりは新聞折り込みのほか県庁地域振興事務所などの県の施設市町村役場一部の郵便局金融機関コンビニエンスストア、スーパー、デパートなどで入手できます。目次。一面、新しい生活様式を実践しよう。1ページ。感染しない、させないために。2ページ。2面、新型コロナウイルス関連の支援をご活用ください。3ページ。3面、災害への備えはできていますか？6月は土砂災害防止月間です。4ページ。4面、千葉を食べよう。6月は食育月間。5ページ。5面、皆さんの声を県政に。第59回県政に関する世論調査。6ページ。薬物乱用はダメ、絶対。6月20日土曜から7月19日日曜はダメ、絶対。普及運動実施期間。7ページ。ストラップ型のヘルプマークを配布しています。8ページ。6面7面、県民広場。9ページ。8面、千葉のこれ知ってる？67。10ページ。オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史、ボリューム1、11ページ。旬のレシピ・千葉の味、12ページ。目次終わり。一面、新しい生活様式を実践しよう。緊急事態宣言から約2ヶ月。外出自粛や施設の休業、学校の休校など、 感染拡大防止のため、皆様には大変なご協力をいただいてまいりました。また、新型コロナウイルスとの戦いの最前線で、昼夜を問わず働いている医療関係者の皆様、県民の生活を支えるお仕事を続けてくださっている皆様をはじめ、すべての方のご尽力に改めて心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症への対応は長丁場になると言われています。これから私たちは経済活動や学校生活など日常生活と感染拡大防止対策を両立していかなければなりません。そのためには家庭や職場、学校などあらゆる場面で感染拡大を防止するための取り組みを新しい生活様式として取り入れ、日常の一部としていく必要があります。手洗いや咳エチケット、3つの密を避けるなど、一つ一つの取り組みを私たちみんなで実践していきましょう。県としても引き続き、医療提供体制の整備や、社会経済への影響緩和などに全力で取り組んでまいります。皆様、新しい生活様式を実践し、この困難を共に乗り越えていきましょう。千葉県知事、森田健作。感染しない、させないために。新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の場合でも他人に感染させてしまうことがあります。症状がなくても、感染防止の取り組みを日常に取り入れ、新しい生活様式として習慣にしていきましょう。感染防止の3つの基本。1、人と人との距離の確保。他の人と十分な距離を取る。遊びに行くなら屋内より屋外。2、咳エチケット、マスクの着用。外出時、屋内にいるときや会話をするときはマスクをつける。会話のときは真正面を避ける。3、手洗い。家に帰ったら、まず手や顔を洗う。すぐに着替える。シャワーを浴びる。手洗いはこまめに30秒以上かけて、水と石鹸で丁寧に。こんな時どうする？買い物は通販や電子決済も利用。お店に行く時は少人数で短時間で済ませる。レジ待ちの列では前後にスペース。食事の時は持ち帰りや宅配も利用。対面ではなく横並びに座る。大皿は避けて個別に料理を盛る。公共交通機関では混んでいる時間を避ける。会話は控えめに。徒歩や自転車も利用。散歩や運動の時は公園は空いている時間帯、場所を選ぶ。ジョギングは少人数で、筋トレやヨガは自宅で、動画も活用。やっぱり大事、手洗いのポイント。感染予防には手洗いが効果的です。帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石鹸で手を洗いましょう。手洗いのポイント。石鹸を泡立て、丁寧に30秒以上かける。特に意識する部分は6つ。手のひら、爪、親指の周り、手の甲、指の間、手首。注意しよう。帰省や旅行は極力避けて、誰とどこで会ったかメモしておこう。毎朝体温測定、健康チェック。 発熱や風邪の症状があるときは、無理せず自宅で療養を。高齢者や持病のある方など、重症化しやすい人と会うときは、特に体調管理をしっかりと。感染したかもと思ったら、新型コロナウイルス感染症や感染の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応などを相談できます。電話相談窓口、コールセンター。電話 0570-200-613。 24時間対応。土曜、日曜、祝日も含む。掲載の情報は令和2年5月22日金曜時点のものです。最新の情報は各問い合わせ先にご確認ください。新型コロナウイルスに関する質問に AI チャットボットが24時間多言語で回答します。多言語は日本語、英語、中国語、繁体字、繁体は繁殖の繁と体、簡体字、簡体は簡単の簡に体、韓国語、タイ語、QR コードもあります。新型コロナウイルスに関する最新情報は、県ホームページなどをご覧ください。千葉県で検索、厚労省コロナで検索、QR コードもあります。ここまで担当、鈴木でした。
面、新型コロナウイルス関連の支援をご活用ください。大見出し、5つあります。1つ目、企業の皆様へ、感染拡大防止対策にご協力をお願いします。在宅勤務や自社出勤、テレビ会議の導入による出張の中止など、人と人とが接触する機会を減らし、感染拡大を防止しましょう。また、3つの密、密閉、密集、密接を避けるため、こまめに換気を行う、人と人との間隔を確保する工夫をするなど、ご協力をお願いします。手洗いや咳エチケット、従業員の体調管理にも十分ご配慮ください。テレワーク導入を支援します。感染拡大を防止するためには、テレワークも有効な手段です。県では、新規にテレワークの導入を希望する中小企業などに専門家を派遣し、社内での施行を支援します。支援内容、専門家の派遣、テレワークの専門家3回、労務管理の専門家2回、計5回まで。テレワークの社内施行に必要なツールなどを貸し出し、支援企業数15社、予定者数に達し次第終了。申し込み方法、電話またはメール。問い合わせ、千葉県働き方改革推進事業事務局委託事業者株式会社パソナ。電話 043-238-9865。E メール CHIBA-HATARAKIKATA@PASONA.CO.JP 千葉県働き方改革テレワークで検索。雇用維持サポート相談、社会保険労務士が対応。 雇用調整助成金など雇用関係の各種申請手続きについて、社会保険労務士が電話またはウェブで相談応じます。電話 043-223-3868、 開設時間月曜から金曜、祝日除く、9時から17時。 Zoom 大文字で ZOOM によるウェブ相談、事前予約制。開設時間月曜、水曜、金曜、祝日除く、9時から17時。なお、1社あたり30分。予約方法、県ホームページ、千葉電子申請サービスから予約。千葉県雇用維持サポート相談で検索。千葉県中小企業再建支援金、最大40万円給付。新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大きく減少した中小企業を支援するため、支援金を給付しています。支給対象、売上が前年同月、令和2年1月から7月のうち、任意の1月と比較して、50% 以上減少した、県内に主たる事業所を有する中小企業、個人事業主含む、県の休業要請、19時以降の酒類提供、酒類の自粛要請含むの対象業種では、要請に協力していただくことが要件。支給金額、上記対象のうち、賃借している事業所の数に応じて最大40万円を支給。受付期間、8月31日月曜まで。申請方法、電子申請または郵送。主な申請書類、売上が 50% 以上減少したことがわかる書類、売上台帳など、前年の確定申告書類。賃借をしている場合は、賃貸借契約書。休業要請対象業種では、休業などを確認できる書類。ホームページ、張り紙の写真など。ホームページの申請要領を確認の上、書類の添付漏れにご注意ください。申請書類の配布場所、県庁、県税事務所、市町村役場、商工会、商工会議所、ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、千葉県中小企業再建支援金相談センター、電話、0570-04-4894。受付時間、6月まで、9時から18時、土曜、日曜、祝日含む、7月から、9時から17時、土曜、日曜、祝日除く、千葉県中小企業再建支援金特設サイトで検索、QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症対応特別資金、無利子、無担保、元金据え置き、最大5年間。新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少している中小企業者などの資金繰りを支援するため、実質無利子、無担保、元金据え置き、最大5年間で融資が可能です。既往の信用保証付き融資からの借り換えも可。申し込みは民間の金融機関で行います。問い合わせ、融資相談、県経営支援課、電話 043-223-2707。経営相談、千葉県産業振興センター、電話 043-299-2907。 大見出し2つ目、納税猶予制度があります。無担保、延滞金なし。新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があり、一時に納税が困難な場合には申請により1年以内の期間に限り納税が猶予される徴収猶予の特別制度、無担保延滞金なしがあります。対象要件、1、令和2年2月以降の任意の期間1ヶ月以上において収入が前年同期と比べておおむね 20% 以上減少している。2、一時に納付することが困難。以上の要件に当てはまらない場合でも他の猶予制度を受けられる場合があります。対象となる税、自動車税を含むすべての県税、消費で納付するものを除くで、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日のもの、申請期限、納期限または令和2年6月30日のいずれか遅い日、申請方法、管轄の県税事務所に申請書と収入が減少したことを証明する書類などを郵送。詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。なお管轄の県税事務所がわからない場合には県税務課にお問い合わせください。問い合わせ、県税務課、電話 043-223-2127。 大見出し3つ目、給付金詐欺に注意。国民1人当たりに特別定額給付金10万円を支給するにあたり、市町村や総務省などが次のようなことをすることは絶対にありません。現金自動預け払い機 ATM の操作をお願いすること、手数料の振り込みを求めること、メールを送りホームページをクリックして申請手続きを求めること、口座番号、暗証番号などの個人情報を教えたり、通帳、キャッシュカード、マイナンバーカードを渡したりしてはいけません。市町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたりしたときは、急かされても慌てず落ち着いて、最寄りの警察署や消費者ホットラインに早めにご相談ください。警察相談専用電話 043-227-9110、 受付時間8時30分から17時15分、土曜、日曜、祝日除く。消費者ホットライン、局番なし 188、 いやいや、受付時間10時から16時、土曜、日曜、祝日含む。大見出し4つ目、一人で悩まないで相談してください。人間関係や仕事、経済的な悩みなど、寄り添いホットライン、フリーダイヤル 0120-279-338、 通話料無料、24時間365日対応。教育や学校生活についての相談、千葉県子どもと親のサポートセンター、フリーダイヤル 0120-415-446、 通話料無料、24時間365日対応。子育てのことで悩んだら子ども家庭110番、電話 043-252-1152、土曜、日曜、祝日含む8時30分から20時。児童虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル、局番なし、電話189、通話料無料、24時間 365日対応。配偶者などからの暴力についての相談。DV 相談ナビ。電話 0570-0-55210。最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。メールやチャットでの相談は、DV 相談プラスで検索。差別やいじめなどで悩んだら、感染者や医療従事者、その家族などが差別やいじめを受ける事例が発生しています。不確かな情報に惑わされず、冷静な行動をお願いします。全国共通人権相談ダイヤル、みんなの人権110番。電話 0570-003-110。土曜日曜祝日除く8時30分から17時15分。労働問題についての相談。千葉労働局総合労働相談コーナー。電話 043-221-2303。土曜日曜祝日除く8時30分から17時15分。内定取り消しや入職時期の繰り下げについての相談。新卒応援ハローワーク、最寄りのハローワークにご相談ください。大学や専門学校の学費が払えないとき、授業料の減免や奨学金などの支援があります。各学校の学生課や奨学金窓口にご相談ください。大見出し5つ目、ふるさと納税を利用した寄付金のご案内。県民の皆様から新型コロナウイルス感染症対策に対する寄付の方法についてのお問い合わせをいただいていることから、県への寄付の方法についてお知らせいたします。納付書による納付。1、寄付申し出書をメールまたは郵送。2、県から納付書を郵送。3、金融機関の窓口で納付書により納付。現金確認による納付。1、寄付申し出書をメールまたは郵送。2、県から連絡を受け取った後、現金書き留めで寄付金を送付。注意事項。寄付申し出書はホームページからダウンロードするか、問い合わせ先にお問い合わせください。金融機関や県から発行された領収書は、所得税及び個人住民税の控除を受けるために必要ですので、大切に保管してください。申し込み、問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要。県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局。電話 043-223-4316。 E メール honbu18@mz.pref.chiba.lg.jp。千葉県コロナ寄付金で検索。ここまで担当加賀田でした。
3面、災害への備えはできていますか。6月は土砂災害防止月間です。いつどこで起こるかわからない自然災害からあなたや大切な人の命を守るためには、普段からの心構えと正しい知識が必要です。ご自宅の場所をハザードマップなどで確認し、避難が必要なのかどうか、そして避難先や避難のタイミングなどを家族でよく話し合っておきましょう。防災ポータル千葉で検索。問い合わせ、県防災政策課、電話 043-223-2176、ファックス 043-222-5208 県危機管理課電話043-223-2175ファックス043-222-1127県河川環境課電話043-223-3156ファックス043-221-1950大見出し6つあります。1つ目いつ避難する？警戒レベル3か4で確実に避難。水害や土砂災害の時は警戒レベルで避難のタイミングが伝えられます。テレビや防災メール、防災無線などをチェックし、警戒レベル3や4の時は地域で協力し合って危険な場所から安全確実に避難しましょう。内閣府避難勧告ガイドラインで検索。警戒レベルで避難のタイミングをお伝えします。市町村から警戒レベル3、4が発令された地域は速やかに避難してください。警戒レベル1、心構えを高める。早期注意情報を気象庁が発表。警戒レベル2、避難行動の確認。洪水注意報や大雨注意報などを気象庁が発表。警戒レベル3、高齢者等は避難。避難に時間を要する人は避難。避難準備などを市町村が発令。警戒レベル4、全員避難。安全な場所へ避難。避難勧告や避難指示を市町村が発令。土砂災害警戒情報、氾濫危険情報。警戒レベル5、災害発生。すでに災害が発生。災害発生情報を可能な範囲で市町村が発令。警戒レベル4が発令されると、自治体が次のような内容を呼びかけます。一例を紹介します。自治体によって呼びかけは異なります。1、警戒レベルと取るべき行動。緊急放送、緊急放送、警戒レベル4、避難開始。2、対象地区と避難勧告の発令。〇〇地区に洪水、土砂災害に関する警戒レベル4、避難勧告を発令しました。3、災害が切迫していること。〇〇地区の方は速やかに全員避難を開始してください。4、取るべき行動。避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所へ避難するか、屋内の高いところに避難してください。大見出し2つ目。どこに避難する？ハザードマップを確認しよう。ハザードマップは、洪水や高潮、土砂災害などの被害の範囲を分かりやすく地図にしたものです。1、自宅や職場、学校などの周辺にどのような危険があるか。2. 避難場所はどこか。 3. 避難場所まで安全に行くための経路や移動手段を確認し、家族でよく話し合っておきましょう。避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。避難先は小中学校、公民館だけでなく、安全な親戚、知人宅にすることも考えてみましょう。ハザードマップは各市町村で配布しているほか、ホームページなどでも確認できます。我が町ハザードマップで検索。最新の危険箇所をチェックしよう。近年、大雨により従来の想定を超える洪水や浸水、土砂災害などの被害が多発しています。県では最新のシミュレーションをもとに、 想定しうる最大規模の降雨高潮による新しい洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域を作成し、土砂災害特別警戒区域の指定も進めています。これをもとに市町村が作成するハザードマップも随時更新されていきますので、危険箇所については県や市町村のホームページなどで最新の情報をご確認ください。千葉情報マップで検索。大見出し3つ目、土砂災害の予兆を知ろう。土砂災害は突然発生し、多くの命を奪います。土砂災害の予兆を知り、警報だけではなく、自分の目と耳も頼りに、早めの避難で命を守りましょう。3つあります。1、崖崩れ。崖からの水が濁る。崖に亀裂が入る。小石がパラパラと落ちてくる。崖から音がする。2、地滑り。山腹や地面にひび割れや段差ができる。沢や井戸の水が濁る。斜面や地面から水が噴き出す。建物や電柱、樹木が傾く。井戸や池の水かさが急激に変わる。3、土石流。山鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえる。石のぶつかり合う音が聞こえる。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。川の水が急に濁ったり木が流れてくる。泥臭い匂いが漂う。大見出し4つ目。非常持ち出し品を用意しよう。いざという時早く避難できるよう非常用の持ち出し品をまとめておきましょう。持ち出し品チェックリストの例。各品目にチェックするための資格があります。マスク、体温計、消毒液。ここまで太字です。飲料水、非常食、缶詰など。携帯電話の予備バッテリー。懐中電灯、予備の電池。ラジオ、ヘルメット。常備薬、お薬手帳。箸、タオル、着替え、軍手、雨具、現金、ポリ袋、ゴミ袋、ティッシュ、ウェットティッシュ、ライター、ろうそく。家族構成に合わせて追加。おむつ、粉ミルク、液体ミルク、生理用品、介護用品など。大見出し5つ目。避難所での新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。避難所で安全に過ごすため、感染予防対策にご協力をお願いします。発熱や咳などの症状がある方は、受付の際にスタッフにお伝えください。避難所での感染を防ぐために、マスクや体温計などをなるべく持参してください。検温など健康状態の確認にご協力ください。マスクの着用や咳エチケットにご協力ください。避難所ではこまめに手を洗いましょう。避難所における自治体の取り組み事例。人が密集しないように避難所の数を増やす。発熱や咳の症状がある方のための専用スペースの確保。定期的な換気や清掃により衛生環境を維持。大見出し6つ目。避難するのが危険と感じたら、垂直避難とは、災害が迫っている状況で自宅から離れた避難場所へ無理に避難すると逆に危険な場合もあります。避難場所まで避難する余裕がない場合に、安全が十分確保できるなら、自宅の2階や近隣ビルの上の階などに避難する。垂直避難も考えておきましょう。ここまで担当菅原でした。
面
千葉を食べよう。6月は食育月間。千葉の恵みで満点笑顔。千葉の食育。新鮮で美味しい県産食材を上手に取り入れたバランスの良い食生活で、健康で笑顔あふれる暮らしを作りませんか。この機会に食の大切さについて考えてみましょう。問い合わせ、県安全農業推進課、電話 043-223-3092、ファクス 043-201-2623、県健康づくり支援課、電話 043-223-2667、ファクス 043-225-0322。大見出しが8つあります。大見出し1つ目。和食の栄養バランスに注目。県では一汁三菜の和食の献立を基本とした千葉型食生活の普及に取り組んでいます。千葉型食生活とは、鮮度がよく栄養たっぷりで美味しい千葉県産の農畜産物や水産物を上手に食事に取り入れたバランスの良い食生活のことです。一日三食、一汁三菜を目指し、一日一回は果物と牛乳か乳製品を食べましょう。和食は栄養バランスを取りやすく、海や山の幸などの素材そのものを味わうこともでき、平成25年にはユネスコ無形文化遺産に登録されました。一汁三菜とは、主食に汁物とおかずが3品、主菜1品、副菜2品あること。主食、主にエネルギー、食事の主役。日本食ではご飯、パンや麺も含まれます。主菜、主に体を作る栄養素、タンパク質、肉や魚介、卵、大豆などです。副菜、汁物、主に体の調子を整える栄養素、食物繊維、ビタミン、ミネラル。野菜や海藻、キノコなどが入ったおかず。汁物も副菜の一つです。大見出し二つ目。一食のおかずの目安。グー、パー、食生活。バランスの良い食事のポイントは、おかず、主菜と副菜の種類と量。手のグーとパーは、一食あたりのおかずの量のおおよその目安になります。主菜は手を握ってグーにした時の大きさで、厚さ2センチメートルが目安。副菜は手のひらをパーにして、山盛りに乗せられる分量が目安です。主菜はグー。主菜の1食分の量は、グーの大きさ、厚さ2センチを目安に、グーの塊の大きさではありません。グーは手のひらと同じ大きさ。主菜になる食品は、肉、魚介、卵、大豆。副菜はパー。副菜の1食分の量は、パーにたっぷりを目指して、片手の上に山になるくらい。副菜になる食品は、野菜、海藻、キノコ、こんにゃく。大見出し三つ目。野菜足りてますか？パーで山盛りの野菜を3食とると、成人の1日の野菜摂取量の目標とされる350グラムを取ることができます。加熱することでかさが減るので、おひたしや炒め物、具沢山の汁物など、工夫して野菜をいっぱい取りましょう。手のひら山盛りで約120グラムです。大見出し4つ目、もったいないを減らそう。まだ食べられるのに捨てられている食べ物、食品ロスは年間約643万トン。国民一人当たり年間約51キログラム、毎日茶碗一杯分139グラム、 を捨てている計算で、約半分は家庭から出ています。食品ロスは買いすぎないで使い切る、作りすぎないで食べきる、食材を無駄なく使うなど、ちょっとした心遣いで減らせます。写真があります。無駄なく使い切る野菜の切り方、写真提供、千葉食育サポート企業、東京ガス株式会社。ブロッコリー、茎の硬い皮は剥いて、薄く輪切りにすると食べやすい。人参、ヘタを薄く切り落としたら、ヘタの周りも切って使おう。写真終わり。大見出し5つ目。おうちで楽しく作ろう、おいしく食べよう。豚ひき肉とオクラのとろとろ卵とじ。旬のオクラを使った一品、味付けはめんつゆで簡単に。なめこで卵はとろとろ。めんつゆのだしのうまみで野菜もおいしく食べられます。卵を割ったり溶いたりする作業は子どもも大好き。オクラの輪切りも包丁初心者におすすめです。ガクを剥く作業は大人がやりましょう。ぜひお子さんと一緒に作ってみてください。星を散りばめたような見た目は七夕の食卓にもおすすめです。材料2人分。豚ひき肉 120g、オクラ6本、卵2個、なめこ2分の1袋 50g、玉ねぎ2分の1個、A、水大さじ4、めんつゆ3倍濃縮大さじ2、みりん大さじ1。作り方、1、オクラはガクを剥いて5ミリ幅の輪切り、玉ねぎは薄切りにする。2、フライパンに A を入れて煮立たせる。豚ひき肉、なめこ、玉ねぎを加えて蓋をし、3分程度煮て火を通す。3、オクラを加えさっと煮る。卵を溶いて回し入れ、好みの硬さになるまで煮る。レシピ作成・撮影、千葉食育ボランティア玉田悦子さん。料理の写真があります。大見出し6つ目。生き生き千葉っ子オリジナル弁当コンクール。県では食に関する学習ノート、生き生き千葉っ子で学んだ子どもたちが勉強の成果を発揮するためのコンクールを開催します。栄養バランスや地産地消にこだわった、食べる人を思って愛情をいっぱい詰めたなど、個性あふれるオリジナルのお弁当を作って応募してみましょう。募集期間、8月3日月曜から11月20日金曜。募集対象、県内在住または県内の小学校に在籍の5年生6年生。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。昨年度の優秀賞のお弁当の写真があります。県教育庁学校安全保健課、電話 043-223-4095、 オリジナル弁当コンクール千葉県で検索。大見出し7つ目。あなたの知識や経験を生かしてみませんか。県では食や農林水産業に関する知識や経験を生かして食育のサポートをする千葉食育ボランティアを募集しています。郷土料理などの料理教室、農業体験の受け入れなど、学校や地域で食育ボランティアに挑戦してみませんか。千葉食育ボランティアで検索。大見出し8つ目。千葉食育サポート企業活躍中。千葉食育サポート企業とは、社会貢献活動として自ら食育活動に取り組む企業団体です。県では千葉食育サポート企業の皆さんが実施する講座などを食育体験プログラムとして取りまとめ、情報を発信しています。 学校で食育講座を開催している写真があります。千葉食育サポート企業で検索。ここまで担当伊藤でした。
面、皆さんの声を県政に。第59回県政に関する世論調査。県では県政推進の基礎資料とするため世論調査を行っています。この度昨年11月から12月に実施した調査の結果がまとまりました。調査対象など、県内在住の満18歳以上の男女3000人、県内各地から無作為に抽出に対し郵送、回答は郵送またはオンラインで実施。有効回収率は 45.3%、 回答者1359人。調査項目、電話で詐欺に関する県民の意識、消費生活、医療、人生の最終段階における医療や療養への希望、食品ロス、食育、心肺蘇生法及び AED、自動体外式除細動器、ICT 利活用の推進の8項目。ICT とは、情報や通信に関する技術。主な調査結果、医療。千葉県内の医療についてどう感じるか伺ったところ、満足 47.8% が不満 35.5% を上回りました。また、県内の医療で不満な点については、71.8% の方が診療までの待ち時間が長いと回答しました。棒グラフがあります。県内の医療で不満な点、3つまでの複数回答。診療までの待ち時間が長い、71.8%。夜間・休日の診療体制が十分ではない、35.0%。初診の際に、どの医療機関・診療科を受診したらいいのかわからない、26.7%。症状や治療に関する医療機関からの説明が足りない、22.8%。自宅の近くに医療機関がない、15.3%。長期療養のための入院施設などが足りない、14.9%。他の医療機関への紹介や転院、退院に関する医療機関からの説明が足りない、 9.9%。 在宅医療、訪問医療や訪問看護などの提供体制が十分ではない、 8.1%。 診療所や病院から他の医療機関への紹介がスムーズに行われない、 7.2%。退院後の介護施設や在宅医療への移行がスムーズに行われない、 5.0%。 その他 8.3%。 グラフ終わり。食品ロス。食品ロスが問題となっていることを知っているか伺ったところ、 91.5% の方が知っていると回答しました。また食品ロス削減の取り組み状況については、81.9% の方が取り組んでいると回答しました。調査結果はホームページに掲載しているほか、県庁の県政情報コーナーや各地域振興事務所、市役所、町村役場、公立図書館でご覧になれます。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2469、 千葉県世論調査で検索。薬物乱用はダメ
絶対。6月20日土曜から7月19日日曜は、ダメ、絶対、普及運動実施期間。覚醒剤や大麻、危険ドラッグなどの薬物の乱用は、幻覚や幻聴を起こし、殺人や放火のような重大な犯罪を引き起こすなど、大きな社会問題となっています。昨年は全国で1万人以上が薬物に関する犯罪で検挙されています。特に大麻事件で摘発された人数は、3年連続で過去最多を更新しています。中でも、10代や20代の若年層における乱用は深刻な問題となっています。これはインターネットなどで、大麻は害がないといった誤った情報が広がっていることなどが原因と考えられます。薬物問題は決して人事ではありません。好奇心や遊びのつもりでも一度使ってしまえば自分だけでなく家族や友人など周りの人も不幸にします。ダメ、絶対と断る勇気を持って薬物の乱用を撲滅しましょう。大麻事件による摘発人数、全国。冒頭折れ線の複合グラフがあります。警視庁調べ。縦軸は人数で、横軸は2011年から2019年まで。それぞれの数字は書かれていないので、大体の傾向を言います。全体は棒グラフで示され、2011年の1700人ほどが2014年まで続き、2015年から右肩上がりに増え、2019年には4000人を超えています。20代以下は折れ線グラフで示され、2011年からおおよそ全体の半数を示し、2018年からは全体の半数以上に増えています。グラフ終わり。
図があります。
令和元年度薬物乱用防止啓発用ポスター、最優秀賞、千葉デザイナー学院、山岸さなさん。ポスター説明、字だけ読みます。一回だけ、人生が崩れる一言。説明終わり。問い合わせ、県薬務課、電話 043-223-2620。 ストラップ型のヘルプマークを配布しています。外見ではわからない障害などにより、支援や配慮を必要としていることを知らせるストラップ型のヘルプマークを作成しました。このマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。配布対象者、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは支援や配慮を必要としていることがわからない方など。配布場所、各市町村の障害福祉窓口や県各健康福祉センター、保健所窓口。携帯している方を見かけたら、こんな手助けを。電車やバスで席を譲ってください。駅や商業施設などでは、困っている方へ声かけなどの配慮をお願いします。災害時は安全に避難するための支援をお願いします。問い合わせ、県障害者福祉推進課、電話 043-223-2340。 ここまで担当原田でした。
斜面県民広場。県庁の宛先は郵便番号 260-8667、 住所記載不要、各担当課。ファックスによるお問い合わせは県報道広報課まで、 043-227-0146。 E メールは送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。講座・催しで申し込み方法の記載がない場合は、直接会場にお越しください。掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、中止・変更となる場合があります。詳細な内容や質問は、それぞれの問い合わせ先へお願いします。資格試験、県職員採用選考講座、令和2年7月6日9日実施分。受験資格、職種ごとに異なります。詳しくは受験案内をご確認ください。受験案内は、県各地域振興事務所や問い合わせ先などで配布するほか、ホームページからダウンロードできます。採用予定人数、1、児童福祉士13人、うち経験者採用5人、児童自立支援専門員2人、精神保健福祉相談員1人、看護師、教員1人、職業訓練指導員6人、海事従事者、海は海、機関士2人、海事従事者、航海士1人、無線従事者1人、2、運転手1人、船員1人、交差日、1、7月6日月曜、2、7月9日木曜、申し込み者多数の場合は、教養講座と専門講座、一次講座などを実施し、一次講座合格者について、二次講座として人物講座を8月下旬に実施する予定です。申し込み、申し込み書を特定記録で郵送、または持参。持参の場合は、平日9時から17時、ホームページから申し込みか。受付、6月23日火曜まで、消印有効。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県総務課、電話 043-223-2029、千葉県総務部総務課で検索、QR コードがあります。育休・育短・任期付き職員登録選考、育児休業や育児短時間勤務を取得する県職員の代替職員として、県庁や県出先機関などで勤務する任期付き職員を募集しています。受験資格、日本国籍を有し、平成15年4月1日までに生まれた方、学歴不問。交差日、7月4日土曜、職種、登録予定人数、一般行政130人程度、登録期間は3年間、申し込み、申し込み書を特定記録で郵送または持参、申し込み書の請求方法はホームページをご覧になるかお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症拡大の状況などにより、緊急のお知らせがある場合は、ホームページおよびツイッターでお知らせします。受付、6月17日水曜まで、消印有効。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県人事委員会事務局任用課、電話 043-223-3717、職員採用、千葉県で検索。千葉県調理師試験、日時10月10日土曜、会場、千葉大学西千葉キャンパス総合校舎4号5号館、千葉市稲毛区弥生町 1-33、申し込み、願書などを県健康づくり支援課へ簡易書き留めで郵送、料金6100円、受付6月29日月曜まで、消印有効。願書は問い合わせ先や県各健康福祉センター保健所、千葉市、船橋市、柏市の各保健所で配布します。問い合わせ、郵便番号 260-8667、 住所記載不要、県健康づくり支援課、 電話 043-223-2667 千葉県調理師試験で検索。募集、緑のカーテン体験談。緑のカーテンは、つる性植物などを窓を覆うように茂らせて涼をとる環境に優しい天然のカーテンです。皆さんの体験談と写真を募集しています。ご応募いただいた方全員に花の種をプレゼントしています。作品はイベントやホームページで紹介します。内容、写真、データ、または L 版サイズ程度にプリントしたもの、体験談、200字程度にまとめたもの、申し込み、住所、氏名、植物の種類、植えた場所、方角、時期を書いて郵送または E メール、写真をメールに添付する場合、容量は1メガバイト程度、受付、9月30日水曜筆着、問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県公園緑地課、電話 043-223-3996、 E メール koun2@mz.pref.chiba.lg.jp 緑のカーテン千葉県で検索。少額のための給付金、生活保護、生業扶助、受給世帯、または令和2年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯などを対象に、返還の必要のない少額のための給付金が申請により支給されます。詳しくは申請先にお問い合わせください。対象、保護者が県内在住で、平成26年度以降に高校などに入学した生徒、申請先、在籍する学校、県外の学校に在籍する生徒は問い合わせ先、申請開始日7月1日水曜、問い合わせ、公立は県教育庁財務課、電話 043-223-4027、私立は県学事課、電話 043-223-2162。 千葉コラボ大賞、千葉県知事賞、応募事例を募集します。県内では NPO 市民活動団体と学校、大学、企業などが連携して地域社会の課題解決に取り組み、福祉や環境、子育て、まちづくりなど様々な分野で成果を上げています。他のモデルとなる優れた事例に取り組んでいる団体を表彰し、連携の重要性や効果を広く県民の皆さんにお知らせすることで、連携による地域づくりを進めています。今年度もコラボ対象の応募事例を募集します。審査方法、県事務局による一次審査及び審査員による二次審査、審査にあたり、現地調査、ヒアリングなどのご協力をお願いする場合があります。受付、8月3日月曜筆着、持参の場合は17時まで、申し込み、ホームページから応募用紙をダウンロードの上、郵送または持参、ファックス、E メールでの応募は不可、問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要、県県民生活文化課、電話 043-223-4133、 千葉コラボ対象で検索。千葉県障害者雇用サポート事業の研修生、障害のある方の就労を支援するため、基礎訓練、集合研修、オフィス内実務研修、個別支援と現場実習を組み合わせた研修、障害者雇用サポート事業に参加する方を募集しています。対象、県内在住で休職中の障害者手帳をお持ちの方、研修参加者には研修支援費が支給されます。1日2500円、 上限40日。会場、パソナ千葉、JR 千葉駅から徒歩3分ほか。問い合わせ、株式会社パソナ、当該事業の受託事業者、電話 043-238-9866、e メール kyosupport@pasona.co.jp。
お知らせ、千葉県債、10年債を発行します。受付期間、6月4日木曜から12日金曜。償還方法、10年満期一括。償還期日、令和12年6月25日。購入可能額、1万円から上限なし、1万円単位。利払い、年2回、12月と6月。利率、お問い合わせください。取扱窓口、銀行は千葉、千葉工業、京葉の本支店。証券会社は、三菱 UFJ モルガンスタンレー、千葉銀証券の県内支店。申し込みに必要なもの。1、購入代金。2、本人確認書類。3、印鑑。4、利息などを受け入れる通帳。受付期間内でも売り切れにより受付を終了する場合や、支店により取り扱っていない場合があります。詳しくは取扱窓口にお問い合わせください。次回は10年債を7月に募集予定です。問い合わせ、取扱窓口または県財政課、電話 043-223-2074、千葉県債で検索。耕作放棄地の再生利用。雑草や木が茂る耕作放棄地は地域の環境に悪影響を与えます。県では耕作放棄地を所有者から引き受けて再生利用される方を対象に、草木の刈り払いや整地、根の除去などの再生経費の2分の1中を補助しています。中、市町村と共同で補助しています。補助率の内訳は、県4分の1、市町村4分の1です。中終わり。再生利用をお考えの方は、市町村の農政担当課までお問い合わせください。問い合わせ、県農地農村振興課。電話 043-223-2862。 シートベルトを着用しましょう。6月はシートベルトとチャイルドシート着用推進強化月間です。シートベルトはすべての座席での着用が義務付けられています。また、6歳未満の子供にはチャイルドシートの着用が義務付けられています。シートベルトやチャイルドシートを着用しないと、事故に遭った時に車外に放り出されるなど大変危険です。自動車に乗る際は、これらを適切に着用しましょう。問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話 043-223-2263。駐車場の利用マナーにご理解とご協力を。障害者等用駐車区画は、一般の駐車区画よりも幅が広く、建物の出入り口に近い場所に設けられています。車椅子を使用している方や、障害のある方、高齢者や妊産婦などで歩行が困難な方がこの区画を必要としています。皆さんが気持ちよく利用できるよう、一般の駐車区画で車の乗り降りができる方は、駐車をご遠慮ください。問い合わせ、県健康福祉指導課、電話 043-223-2615。 施設園芸農家の皆さんへ。 6月は災害に強い施設園芸づくり月間です。近年台風、大雪、地震などの自然災害が多発し、多くの農業用ハウス、園芸施設に被害が発生しています。農業共済は自然災害などで作物や園芸施設などに損害が生じた場合に共済金が支払われる公的な保険制度で、加入者負担の軽減のため掛け金の原則 50% を国が負担します。台風シーズンに備え、ハウスの点検や補修を実施するとともに、万が一の場合に備え、農業共済、園芸施設共済に加入しましょう。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、千葉県農業共済組合、農災千葉、農災は全部大文字 NOSAI、 電話 043-245-7449、 農災千葉で検索。おうちで食べよう、千葉のテイクアウトができる店。千葉県公式観光物産サイト、まるごといい千葉、 E はアルファベット小文字 E では、テイクアウトやデリバリーができるお店を掲載した県内市町村などのホームページを紹介しています。お気に入りのレストランやカフェの味をおうちでのんびり楽しんでみませんか。臨時的に営業中止、営業時間短縮をしている場合もあります。詳しくは各施設にご確認ください。問い合わせ、公益社団法人千葉県観光物産協会、電話 043-225-9170、 まるごと千葉で検索。QR コードがあります。千葉の空を青く爽やかに。夏場は光化学スモークが多く発生するため、目がチカチカしたり、遠くの景色が見えにくくなったりします。その原因は自動車や工場からの排気ガスや油性ペンキなどに含まれる成分、揮発性有機化合物などが太陽の光を受けて化学反応を起こすためです。6月は環境月間です。きれいな空気の中で快適に過ごせるようご協力をお願いします。自動車の排気ガスを減らすため、エコカーを使う、駐車時はエンジンを切る、優しい加速や減速を心がける、揮発性有機化合物を減らすため、ペンキや接着剤は水性の表示があるものを選ぶ。問い合わせ、県大気保全課、電話 043-223-3802。 農薬危害防止運動。6月から8月は農薬危害防止運動期間です。次のことに注意し、農薬は適正に使用しましょう。農薬を使用する際には、ラベルの内容、適用作物、使用方法、注意事項などを厳守し、対象作物以外に飛散しないよう注意しましょう。農薬の保管場所には鍵をかけるなどして、盗難や誤飲を防ぎましょう。住宅地などの周辺で農薬を使用する場合は、散布日時などを事前に近所の方にお知らせしましょう。問い合わせ、県安全農業推進課、電話 043-223-2888。 食中毒注意報を発令しています。気温と湿度が上がるこの時期は、食中毒の原因となる細菌の活動が活発になります。9月30日水曜までの間、食中毒注意報を発令しています。次のことに注意して食中毒を予防しましょう。購入時は、生鮮品は消費期限や保存方法を確認し、購入後はすぐに持ち帰る。 保存時は冷蔵庫は10度以下、冷凍庫はマイナス15度以下の温度に保ち、庫内の詰めすぎに注意する。容量の7割程度が目安。調理時は、調理する前や肉、魚、卵などを触った後は手を洗う。肉などは十分に加熱する。肉や魚を切った包丁やまな板などはよく洗い、熱湯などで消毒する。食事の時は、調理後の食品を室温に長く放置しない。問い合わせ、県各健康福祉センター、保健所、または県衛生指導課、食品衛生県民ダイヤル、電話 043-221-6000。 ここまで担当原田でした。
浄化槽は法定検査が必要です。浄化槽は設置後および毎年1回の法定検査が義務付けられています。必ず受検してください。受検の申し込みは次の法定検査機関へ、制度については県水質保全課へお問い合わせください。千葉市、館山市、木更津市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町の方は一般財団法人千葉県環境財団、電話 043-246-2079。 その他の市町村の方は公益社団法人千葉県浄化槽検査センター、電話 043-246-6283。 問い合わせ県水質保全課、電話 043-223-3813。 浄化槽の法定検査、千葉県で検索。県外医学部生を対象とした就学資金制度。県外の大学医学部の医学部生を対象に、将来千葉県で医師として働いていただくことを目的とした就学資金の貸し付けを行います。医師免許取得後、一定期間県が指定する県内の医療機関に勤務していただいた場合、貸付金の返還が全額免除になります。対象、県外大学に通う本県出身の医学部生。申し込み、必要書類を郵送または持参。募集人数15人。貸付月額15万円。国公立、私立共通。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、郵便番号 260-8667、 住所記載不要、県医療整備課、電話 043-223-3883、 千葉県医師就学資金貸付制度で検索。あんま、マッサージ、指圧などの無資格者の施術にご注意を。あんま、マッサージ、指圧などを仕事として行うには、国の免許が必要です。無資格者による施術は、健康被害を起こす恐れがあります。施術を受ける際は、施術者が有資格者であることを確認してから受けましょう。問い合わせ、県医療整備課、電話 043-223-3884。7月からレジ袋の有料化が始まります。7月1日水曜から全国でプラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化がスタートします。これを機にマイバッグを持ち歩くなど、レジ袋削減に努めましょう。問い合わせ、県循環型社会推進課、電話 043-223-4144。レジ袋有料化、7月1日スタートで検索。知事・県議会議員の資産などの公開。県条例に基づき、令和2年度に作成された
知事及び県議会議員の資産などの報告書を公開します。閲覧開始日6月30日火曜、閲覧場所知事分審査情報課総合窓口県庁南庁舎1階、県議会議員分県議会事務局総務課県議会棟3階、問い合わせ県秘書課、電話043-223-2017、県議会事務局総務課、電話043-223-2524。歯と口の健康習慣、咲かそうよ笑顔の花を歯磨きで、6月4日木曜から10日水曜までは歯と口の健康習慣です。かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診を受け、虫歯や歯周病をなくして8020、80歳になっても20本以上自分の歯を保つことを目指しましょう。デンタルフロス、糸ようじや歯間ブラシを使っての歯垢の除去や食後の歯磨きを心がけ、いつまでも自分の歯で食べられるようにしましょう。問い合わせ県健康づくり支援課、電話043-223-2671。商業施設などでの県産木材利用を支援します。公共施設、商業施設、観光施設などの多くの県民の皆さんが利用する施設に県産木材を使用した内外装や木製備品を導入する経費を助成します。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。補助対象、政令指定都市を除く県内市町村、公共的団体、民間事業者。補助率など、工事に要する経費など、対象経費の2分の1以内、上限あり。問い合わせ、県森林課、電話043-223-2966、千葉の木材で検索。路上に張り出している樹木などは適切に管理しましょう。道路沿いの土地から車道や歩道に張り出した樹木や枝は通行の妨げになるだけでなく、通行中の車両などを損傷させる事故につながる可能性があります。事故が発生した場合には樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。張り出し樹木や倒木の危険がある樹木は剪定、伐採などの適切な管理にご協力をお願いします。問い合わせ、県各土木事務所または県道路環境課、電話043-223-3136。一面、千葉のこれ知ってる？67、千葉文化資産シリーズ。6つあります。1つ目、屏風ヶ浦とジオパーク、銚子市。屏風ヶ浦は地層の縞模様が美しい特徴的な崖が約10キロメートル続く江戸時代以来の観光名所です。屏風ヶ浦を含むジオパークは自然や歴史文化を学べる場所となっています。二つ目、歌人伊藤幸男の生家、山武市。近代文学史の先駆者、伊藤幸男が1864年、元治元年に生まれてから20歳過ぎまで過ごした生家。隣接する山武市歴史民俗資料館では、小説「野菊の墓」などの作品や遺品を展示しています。開館状況は要確認。3つ目、成田山新勝寺門前町と祇園祭り、成田市。成田山新勝寺は成田のお不動様と親しまれ、年間1000万人もの参拝者でにぎわう真言宗智山派の大本山。夏には山車や屋台が勢いよく坂道を駆け上がる総引きが見どころの成田祇園祭りが開催されます。今年は中止。4つ目、 旧岩崎家末広別邸富里市三菱財閥第三代総帥岩崎久彌の邸宅近代和風建築として国の登録有形文化財に登録されています。現在は一般非公開です。5つ目、なめろう沿岸地域アジやイワシなどの魚の身とネギ、大葉、生姜、味噌を混ぜ包丁で叩きながら練り合わせた南房総を中心に各地で食べられる郷土料理。あまりの美味しさに皿まで舐めてしまうことが名前の由来と言われています。旬のレシピ千葉の味をお聞きください。6つ目、釣ヶ崎海岸の景観一宮町。毎年9月に上総十二社祭りが行われ近隣5社9基の神輿が集結する神聖な場所です。また多くのサーファーが集まることから波乗り道場とも呼ばれています。問い合わせ県県民生活文化課電話 043-223-2408 千葉文化資産で検索。オリンピック・パラリンピックと千葉のスポーツ史ボリューム1。東京2020オリンピックは来年7月23日からパラリンピックは8月24日からそれぞれ開催することが発表されています。今回からこのコーナーでは大会により親しんでいただけるよう千葉県とオリンピック・パラリンピックの関わりやスポーツの発展の歴史をご紹介していきます。日本初の体操教師坪井玄道。坪井玄道は幕末の1852年嘉永5年葛飾郡鬼越村現在の市川市で産声を上げました。14歳の時医学を志し江戸に出て幕府が開設した開成所現在の東京大学の前身で英語を学びます。明治時代になると体を動かして心身を健康に保つという考え方が西洋から日本へ入ってくるようになりました。政府は1878年明治11年体操教員を養成する体操練習場を設けます。この時米国から教員として招かれたリーランドとの出会いが玄道の人生を大きく変えることとなりました。リーランドは米国で初めて体操を必修科目としたアマースト大学出身の医師で日本に軽体操道具をあまり使わずにできる体操を広めました。彼の通訳となった玄道はいつしかその技術を体得。リーランドが帰国すると後を引き継いで日本人体操教師の第一号となります。その後多くの体操教員を育てただけでなくサッカーやテニス、卓球などのスポーツを国民に紹介することに生涯を捧げました。こうして広まった競技が後にたくさんの日本人選手が活躍するオリンピック・パラリンピック競技としても花開いていくのです。坪井玄道の肖像写真があります。市立市川歴史博物館北区坪井三郎氏像。問い合わせ協力県立中央博物館電話043-265-3111。レシピ千葉の味。千葉の漁師料理アジのなめろう。アジの豆知識。体に傷がなく身に張りがあり目が澄んでいてエラが鮮やかな赤色のものを選びましょう。アジのなめろうはハンバーグのように丸めて焼き上げるとさんが焼きとしても楽しめます。材料2人分アジ2尾生姜1片長ネギ5センチ大葉4枚みょうが1個味噌小さじ1、6グラム。 1人分約105キロカロリー、脂質 2.8 グラム、食塩相当量 0.5 グラム。作り方、1、アジは3枚におろす。腹骨は包丁を寝かせるようにして薄くすき取り、小骨を抜いて頭の方から皮を剥く。身を1センチくらいの幅に細く切り、さらに包丁で叩くように切る。2、生姜、長ネギ、大葉2枚、みょうがをみじん切りにする。3、1のアジに、2の生姜、長ネギ、大葉、みょうがを入れ、包丁で叩くように切りながら混ぜる。味噌を加え、さらに叩いて混ぜる。4、器に残りの大葉を敷き、3を盛り付ける。コツ、なめろうはお好みで酢や醤油をかけても美味しくいただけます。なめろうにするアジは刺身用を購入しましょう。皮から身を剥がすとき、スプーンを使用すると簡単に剥がすことができます。三枚おろしをした後の骨を油で揚げると美味しい骨せんべいになります。調理協力、千葉伝統郷土料理研究会。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2241。 ここまで担当ミキでした。県民だより6月号を終わります。今回の音訳は鈴木、香田、菅原、伊藤、原田、松本、ミキ。定作構成は流山音訳グループ。制作完了は2020年6月5日でした。